皆さんハレルヤ、おはようございます。私は、子供の少年時代に冬になると不思議に思うことが一つありました。それは、私は兵庫県のちょうど中部から北部に位置するところに住んでいたんですけど、多分今日あたり雪が降ってると思うんですけど、前の日ですね、夕方から夜にかけてものすごくこの木枯らしというんでしょうか、風が強い風が吹くとですね、次の日はもう本当にね、大雪の景色でした。で、父や母たちが、明日は雪が降るぞ、明日になったら雪が降るぞ、そういうふうに、まあ、言いますと本当に親たちの言う通りに大雪でした。そういうことがですね、何回も経験した。不思議だな、木枯らしが吹き強い風が吹くと次の日に雪になるというその自然現象をですね、子供心に不思議だなというふうに思っていたんですけど、昨日の夜は、かなり風が吹きましたので、ひょっとしたら今日は大雪になるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしておりました。今日はキャロリングもありますし、皆さんに秋田まで行ってもらう必要がありますので、ヒヤヒヤしておりましたけど、まあ桑名は暖かいところですので、それが大雪が降らなかったのでよかったなと思います。今日は午後から秋田での聖歌隊の賛美があります。どうぞ心から賛美したいと思います。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。今日は寒い日曜日でした。大勢の兄弟姉妹たちが遠くから近くから馳せ参じて救いにし、イエス・キリストの復活を思い、また人のことをなりたもうたクリスマスの死を思いながら礼拝できますことをありがとうございます。どうぞ神様、今年のクリスマスシーズン、今日アドベント第3週目でありますけれども、どうぞ神様がお言葉を通して私たちに教えてくださるようにお願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ギリシャの哲学者のプラトンがこう言いました。神が人となって生まれないなら、神が人となって生まれないなら、人は神を知ることができない。イエス様が生まれるよりも何百年も前のギリシャの哲学者プラトン、おお、すごいこと、もう本当に預言者のようにね、クリスチャンでもないプラトンがよくまま言ったなと思うんですけど、神が人となって生まれないなら人は神を知ることができない。すごいいい言葉だと思うんですね。さすがに哲学者フィロソファーですね。ひるがえってですね、我々日本人はいかがでありましょうか。我々は人間が神になるんですよね。そういう、まあ、考え方を昔から持ってきました。あんまり疑わない。例えばね、太宰府天満宮は菅原道真が怨霊の思いを持って祀られています。矢子から左遷されて九州太宰府に流されて、太宰府天満宮は菅原道真、立派な人であったことは認めますけれども、彼は神になってるんですね。天満宮のご本尊なんですよね。大河ドラマの黒田官兵衛の主人であった豊臣秀吉、あんな色利、あんな色男、あんな罪深い男が、実は豊国神社は豊臣秀吉を祀ってるんですよね。また日光東照宮はご存知のように徳川家康が祀られています。まあ、立派な建物であることは認めます。文化遺産であることも認めます。でも祀られているのは家康ですね。単なる いや天下を取ったかもしれないけれども単なる人間です。日本人は単なる人間が偉い神様になって次の代の人々が拝むわけですよね。人間が神になる国です。人間が神になるわけですから大したことないですよね。でも神が人間になるということになればこれは違います。例えば今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。私はこれ何気なしに見てたんですけど、イエス様がダビデの町でねお生まれになった。でもよう考えてくださいね。このイエスキリストを産んだのは誰なんだ。お生まれになりました。でも生まれたのはキリストなんだけど、そのイエス様、キリスト様を産んだのは一体誰なのや。マリアなんですよね。マリア。私は今日ですね、この言葉を見ながら、この中心人物、クリスマスの中心人物を産んだ母マリア、マリアにね今日はスポットライトを当ててみたいと思います。今日読んでいただきました中にですねこんな言葉があります。28節、一章28節。すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産ます、なおイエスとつけなさい。こう書いてありますね。あなたは身をもって男の子を産ます、その名をイエスとつけなさい。またですね、28節と見ますと、御使いは入ってくるとマリアに言った、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。今日はアドベントの第3週であります。しかしですね、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。クリスマスの中心人物イエス・キリスト様、そのお方を産んだ母マリアは、おめでとう、主があなたと共におられます、恵まれた方だと言われました。今日はそういう意味でこのクリスマスは本当に奇跡です。処女降誕という奇跡です。神が人間になる、これも奇跡です。このことを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。でまずですね、今日このことを考えるわけですけれども、35節ですね、ご覧ください。35節、御使いは答えていった。34節から、そこでマリアは御使いに言った、どうしてそのようなことになり得ましょう、どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えていった、聖霊があなた方の上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。実はイエス様がマリアから生まれられた時にですね、どうしてそんなことになりましょう、どうしてそんなことになりましょうとマリアは思わず叫びました。でも御使いは、聖霊があなたの上に臨む、糸高き方の力があなたの。私は今日ですね、どうしてそのようなことになりましょうと言った言葉に非常に近い言葉をね、似た言葉を発した一人の人物があるわけですね。それは今日講読音で読んだザカリアであります。ルカの福音書の1章の18節をご覧ください。 そこでザカリアは見つかりに行った。私は何によってそれを知ることができましょうか。もう年がよって子供が生まれる可能性のなかったザカリアとエリザベツ夫婦に男の子が生まれるというメッセージが見つかりから語られました。びっくりした彼はですね、私は何によってそれを知ることができましょうと言いました。マリアはどうしてそのようなことになりましょうと言いました。二つともよく似てますね。最初私はあまりそれほどの違いを感じませんでした。読みながら、あ、ザカリアもそういうふうに思ったんだな。で、マリアもどうしてそのようなことになりましょう。ちょっと言葉は違うけど非常に似た言葉が使われています。で、私は、似てるけれどもどうなんかなと思いながらここのところをちょっと調べました。調べましたらですね、このザカリアの方は、私は何によって、18節ね、何によってそれを知ることができましょう、何によってそれを知ることができましょうっていうところは、カタティグノーソマイツトというふうに書いてありました。カタティという言葉が使ってありました。何によってそれを知ることができましょう。で、マリアの方はですね、どうされてるんかな、似たようなことが書いてあるんかなと思って調べてみましたら、私は何、どうしてそのようなことになりましょうというところはザカリアと違う言葉が使ってありました。ポースエスタイツトと書いてありました。ポースエスタイツト、ポースティっていうのはザカリアです。ポースというのは、マリアの方です。で、ここのところのですね、違いはどう、ザカリアの何によってとどのようにしてとはどう違うのかなと思って、さらにですね、いろいろ考えたり調べたりさせてもらいました。そしたらザカリアの方はね、何によってというその言葉は、どちらかといえば疑ってる、信じられない、そんなことはありえない、信じられない、なんならもう年がよって妊娠出産の可能性のない夫婦なんですから。だからこのところを見てみますとね、12節、1節ね、ザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、こう書いてありますね。それからまた、21節には、ですから見なさい、これらのことが起こるまであなたは推しになって物が言えなくなります、私の言葉を信じなかったからですから。ザカリアの方は信じなかった。ですからこの何によってというのはですね、疑い、どんなことありえない、疑いのニュアンスが非常に強い言葉というか、そういうことです。ところがマリアの方はどうでしょうか。マリアの方は確かにどうしてそのようなことになりましょうこう言っております。でも聖霊があなたの上に臨むんだということを聞いたときに、彼女はですね、疑いよりも驚き、おお、私はまだ結婚してませんし、まだ夫婦関係もありませんから、どうしてそのようなことになりましょう。マリアの方は驚きです。ザカリアの方は疑いです。だからこのザカリアとマリアの違いはかなり大きいですね。私は最初あまり違いはないと思って読んでたんですけども、大きな違いがあると思います。一体マリアが、世界でアベマリアとかね、マリアは恵まれた方、世界中でプロテスタントカトリックを問わずですね、本当に尊敬されてる、本当に素晴らしい女性として崇められてる。その崇められてる理由はやっぱり聖書の言葉の端々にある、そういう事実によってマリアが立派な女性なんだ、すぐにしよう産むだけのね、器なんだ 産む資格がある。神様がマリアを選ばれたのはやはりマリアの素晴らしさにあると。ここのところを見てもですね、私はマリアの驚きがここで強調されなければならないと思います。どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人を知りませんが、ですからこの神が人間になる、神様が人間の姿になるというこの驚くべき奇跡は第一にやっぱり聖霊による技だということです。御使いは答えていった30節、聖霊があなた方の上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。聖霊様、三位一体の第三位格、神様、聖霊様が望んだがゆえにこの大いなる奇跡が起こったと言えると思います。で、この私たちはただもうこれは神様のなさった技ですから信ずる以外にないんですけど、でもね、これを我々の人間に当てはめて考えてみますと、やっぱり聖霊による技というのはキリストの誕生だけではなくて我々の霊的誕生も当てはめることができるんではないかと思います。皆さんが信じて救われる、皆さんが救われて洗礼を受けて、教会生活を送っておられるわけですけど、桑名の教会が開拓伝道を始めまして、また小さな集会で人が導かれ、なかなか導かれなかったですけど、やっとその桑名洋坂役人の小さい集会所に人々が一人二人と集うようになりました。で、というようになりましたが、男性でですね、大体教会は女性の方が多いですけど、その女性の多い中にあって私たちの桑名の開拓伝道にも男性の方が一人二人と導かれるようになりました。その一人二人と導かれた男性たちはみんななぜか家の跡取りでした。長男とかね、跡取り、長男でなかったら跡取りね、そういう人々がなぜか男性の方を導かれました。で、桑名の開拓伝道でその家の跡取りが導かれるということは大変な伝道が至難の業でありました。なぜなら親たちや周りが反対するからです。お前長男のくせに、あるいは跡取りのくせに家の仏壇どうしてくれる、家の宗教はどうしてくれると言って、もう小学校からみんなから責められて脱落していくわけですね。そんな中にあってね、なぜか神様の憐れみでした。その男性たちがみんな脱落しないで残ってくれた。そのうちの人は岡本兄弟であり、もう勝って天に行かれた磯貝兄弟であり、森勝明兄弟であり、またその他男性の方々がみんな長男跡取りでした。私は、そのことを思いますと、これは人が導かれるのは人間の技ではなくて聖霊の技なんだ、神様の技なんだ、そういうふうに信じるだろう得ないことをまだまだと体験させられました。感謝のことにそのような兄弟たちは誰も脱落しなかった。あの頃一人脱落し、二人脱落し、三人脱落したら桑名教会は今日なかったと思います。みんな信仰にイエス様に信仰に踏みとどまった。その後導かれた方々も同じようにして頑張ってくださいました。やっぱりね、イエス様の誕生の時もそうでしたし、そして我々の救われる時もそうでした。私が、救われて、そして、30年ぐらい経ってから、田舎の高等学校で同窓会が開かれました。同窓会が開かれて、 私30年ぶりぐらいに初めてこの同窓会に出席して、学生時代に成績競った友達とか、席を近くやった友達とか、懐かしい再会をしました。その時に私といつもライバルだった S 君というのがですね、私の目を見ながら、まるで、お前が牧師、お前がクリスチャン牧師、信じられないって言うんですよ。もう始めから終わるまで、帰るまでそう言ってました。お前が牧師、なんでお前なんや。本当にそうやってね、彼はそう言いました。というのは、私はその学生になったから、もう疑い深い人間で、もう本当にそう思われてたみたいですね。その疑い深い宗教に入りそうでなかった私が牧師になったもんですから、みんなびっくりした。本当にその時は初めから終わりまで、信仰の話で熱弁を振ることになったんですけど、やっぱり聖霊の技でないと救われない、聖霊の技でないと奇跡は起こらない。聖書の中の奇跡がたくさん出てきますけど、やっぱり神の技、聖霊の技です。例えば皆さん、ヨハネ伝の3章ちょっと開いてもらいましょうか。ヨハネ伝の3章、ここにちょっと手法当ててもらってね。ヨハネ伝の 3章にニコデモのところが出てきます。ニコデモのところですね。ちょっともうあれですので、ちょっと省きますけれども、3章の3節、イエスは答えて言われた、誠に誠にあなた方に言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。人はニコデモは言った、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか、もう一度母の胎に入って生まれることができるましょうか。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。風によ肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと言われる、私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞く、それがどこから来てどこへ行くかを知らない、御霊によって生まれるものも皆その通り。ニコデモがあの疑い深かった、ね、どうして私こんな年がよってからどうして生まれましょうや。御霊によって、水と御霊によって生まれなければ神の国に行く、御霊です。ですから私はこのクリスマスの週にですね、思います、神が人間の姿をとってこの地上においでになったこの奇跡は聖霊の技です、聖霊の技です、奇跡です。でもその聖霊の技は今日まで、今のね、今我々が今住んでる人が救われる、我々が証しをして人が救われる、とてもあんな人は救われるはずがない、見込みがないのになと思うような方が救われる、それ聖霊の技です。ですから聖霊様の技を心から信じたいと思うんですね。クリスマスマリアから学ぶ第一の点は、聖霊が望んだ家に起こったということです。それから第2番目にですね、今日皆さんと共に学びたいところは45節です。一章の45節、こんな言葉が出てきます。マリアは、45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。イエス様がマリアに宿られたのはですね、 昔からの約束を神様が実現しようと切に望まれたからです、ね、昔から約束されたことをが実現するということをですね、神様が切に望まれたからです。ですからマリアは主によって語られたことは必ず実現する。なんと幸いなことでしょう。この言葉を受けたですね、マリアは選ばれました。素晴らしい母として、イエスキリストを産んだ母として、本当に素晴らしい祝福を受けました。一章の54節と55節をご覧ください。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たち先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。このクリスマスも神が人になるという、マリアを通してお生まれになるということは、神様がなされたことであります。神様がその約束をいつまでも忘れないで実行されたことです。神様が約束に忠実だったということです。私は2箇所聖書を引用したいと思います。エレミヤ記の23章5節6節エレミヤ、旧約聖書のエレミヤ、エレミヤ記の23章、23章の5節6節私の聖書では、1179ページ一番新しい版の方は1284ページです。1284ページです。お読みします。エレミヤ書23章5節6節見よ、その日が来る、主の見告げ、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって王を治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。このようにしてエレミヤ記の23章の5節6節に神様の約束が予言されています。イエス様が生まれるもう500年も600年も前にこのことが約束されていたんですね。神様はその約束に従って、見よ、その日私はダビデに一つの正しい若枝、ダビデの子孫若枝を起こす、イエスキリストの誕生を予言しています。もう一箇所、エレミヤ記の33章14節エレミヤ記の33章、同じエレミヤ記の33章14、15、見よ、その日が来る、主の見告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家に語って慈しみの言葉を成就する。その日その時私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせ、彼はこの国が公義と正義を行う。なんとイエス様の誕生は、イエス様が生まれる500年600年前に預言者エレミヤによってこのように預言されているんです。この時はどんな時でした？イスラエルが586年 BC 紀元前586年にバビロンによってめちゃめちゃに崩壊させられる、打ち破られる、そのちょっと前に、バビロン捕囚のちょっと前にこれが予言されているんですね。 そんな時に救い主が生まれる、国が滅びる、国がなくなる、バビロンによって滅ぼされてめちゃめちゃにされるという、その時に予言されてるんです。ありえないことが起こってるんですね。ありえないことが。で、その言葉はですね、新約聖書のローマ書の11章1節、ちょっとご覧ください。ローマ書の11章1節、ローマ書11章1節、有名な言葉。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありません。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありません。旧約聖書の時代から救い主が生まれると予言されてお生まれになりました。そしてその直前、新約聖書の時代にパウロはご自分の民、ユダヤの民は、ユダヤの国は滅んでしまいません、絶対に滅びませんと、そういうことであります。私はこのクリスマスからもう約2000年の時が経ちましたけど、もう一度私はイエス・キリストの誕生は神の約束であり、神の約束は絶対に滅びないということをですね、皆さんに、進めたいと思うんですね。で、よくですね、第二次世界大戦のヒットラーですね、ヒットラーのことがよく語られますけど、こんなことがあったそうです。第二次世界大戦が始まる前、ドイツがポーランドに侵攻する直前ですね、前に、実はアドルフ・ヒットラーはユダヤ人を王で集めて、そして、池田家にこう言ったそうです。お前たちユダヤ人、我々ゲルマン、世界で一番優れたゲルマン民族はお前たちを抹殺する。そしてその演説した後ろにで大きな絵を描かせて、ユダヤ人たちが本当にひどい死地を受けて、まあ、地獄絵ですよね。ユダヤ人の抹殺計画、地獄絵、そのような絵を使ってユダヤ人を集めて、そしてゲルマン民族の優秀性とを高らかに宣言しました。その時にはハハハと一人の聴衆の中から大声で笑う、甲高く笑う人がおりました。何だ、何が起こったか。実はその甲高い笑い声の主はユダヤ教のラビですね、老人のラビだったようですけど、ああと笑ったんですよね、ヒットラーの前で。そしてじゃあもうその日捕まえられて、そのラビは聴衆の前に引っ張り出されました。なぜ私の計画を笑うのか。ヒットラーは大きな声でそのラビに向かって、お前はなぜ私の計画を笑うのか。そしたらラビがこう言ったそうです。いいえ、私はあなたの計画を笑っているのではありません。私はあなたの話を聞きながら聖書の中のパロ王のことを考えていました。あるいは、このエステル書に出てくるですね、アマレク人ハマンのことを考えていました。あるいは AD70 年にタイタス将軍によってユダヤは滅ぼされてしまったんだけど、タイタス将軍のことを考えていました。ファロもハマンもタイタス将軍もみんなユダヤ人を滅す、皆殺しにする、そのようなことを計画し実行しました。でもユダヤ人は残りました。今もユダヤ人は残っています。我々ユダヤ人は絶対に滅びることはありませんとラビは 大きな声でヒトラーに答えたそうです。そしてその時から5年経ちました。ポーランド侵攻5年後、ヒトラーは愛人エヴァ、妻と共に自殺しました。ヒトラーだけではありません。ハマンも、そしてパロン、みんな滅んでいきました。みんな滅んでいきました。でも1948年に流浪生活を終えたイスラエルの民は建国しましたね。私はまた別の角度で学ぶ必要があると思いますけれども、神はご自分の民を絶対に、神様はご自分の計画を絶対に変えない、絶対に保護にしない。私はこのクリスマスにですね、イエス様の誕生の約束を覚えながら、神様は聖書に予言した通り、聖書に予言した通りに実行なさるということをですね、今日このクリスマスのシーズンにもう一度確認したいと思います。はい、では最後3番目、3番目はそうですね、38節をご覧ください。1章の38節、マリアは言った、本当に私は主の貸しためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。本当に私は主の貸しためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになります。マリアがどこが偉かったか、マリアの素晴らしいところはどこなのか。アベマリアとして今世界中からマリアが崇められる、尊敬される、その根拠はどこにあるか。本当に私は主の貸しためです、あなたのお言葉通り好みになりますように。はい、マリアの信仰と献身だと思います。マリアは自分が卑しい女性であること、自分が罪深いものであることをよく知ってました。でも聖霊様はお前を通して救い主がお生まれになると約束されました、宣言されました。そしたらそれを聞いたマリアは、私は主の貸しためです、私は主の貸しためです、どうぞあなたのお言葉通りになりますように。主の貸しためです。私はマリアがイエス様を産んだ母だから素晴らしい、それは素晴らしいといえば素晴らしいですけど、それよりもね、マリアの素晴らしさは、私は主の貸しためです、この謙遜、私は主の貸しため、ドゥーレーと書いてあります。男だったらドゥーロスだけど、奴隷ですよね、私は主の奴隷ですと。本当だったら貸しためですというところは、私は奴隷ですというふうに直訳すればもっともっと強い意味が出てくると思うんですけど、私は主の貸しためです、主の奴隷です、この献身ですね、これがマリアをして世界中の人々から崇めさせる理由だと思います。さあどうでしょうか、私たちもいかがでありましょうか。私たちはマリアのようにそのようなものではないかもしれませんね。世界の隅っこの方で、いと小さいもので、ささやかに生きているような、そういうものであるかもしれません。でも主の貸しためです、主の貸しためです、どうぞあなたのお言葉通りになりますよ、この信仰だったら、この献身だったら、我々もマリアに倣ってマリアの爪の垢を煎じてでもさせてもらうことができるんじゃないでしょうか。あなたも、あなたの生活の領域の、私は主の貸しためです、主の奴隷です、主の ドゥーレイです、ね、あなたのお言葉の通りになりますよ。神様の言葉、ね、私たちに与えられている神様の言葉を心から信じて実行させてもらう、歩ませてもらう。もしそうであるならば、あなたもマリアです、私もマリアの一人です。お祈りしましょう。天のお父様、感謝いたします。今日はどうしてそのようなことになりましょうという、そのマリアの問いかけは疑いよりも驚きであったということを言われました。本当に驚きでありました。私たちの人生にもいろんな驚きがあります。いろんなことがあります。どうか私は主のはしためです、あなたのお言葉通りになりますようにと、本当にこのクリスマスのこのシーズンにそのような告白をさせていただくことができるようにお願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。